そんなフォトないっしょ。第72回。この番組は聞くとちょっとだけ写真が上手くなるポッドキャスト番組、そんなフォトないっしょです。お送りいたしますのは吉安と
下平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか1週間おきだと少しだけ久々な感じがしますね、
はい、そうですね、
はい、
なんかちょっと新鮮な感じです。
あ、そうですか、
はい、
2週間の間にいろいろあったと思うんですが、まず私の方から話をしてもいいですか。
はい、はい、お願いします。
実家に帰省したりとかいろいろあったんですが、今日ちょっとお話したいのは、はい、携帯電話を買い替えました。
はい、
今まで2台持ちでね、ドコモの、まあ、俗に言うガラケーと言われているもしもしハイハイと i モードメールができたりする、
はい、
携帯と iPhone ソフトバンクだと思っていたんですが、さすがにですねドコモの方の携帯がボロくなってきまして、
はい、
そっちを Android 携帯 Xperia SX というのを買い替えたんですよ。で、まあまあ買い替えの動機はいろいろあるんですけど、実は iPhone でやろうと思ってできなかったこと、
はい、
写真関係でやろうと思ってできなかったことが Android ができるんじゃないかと思って先日ちょこちょこっと試したら、やりたいことができたんですけど、
はい、
何かっていうとですね、
はい、
モバイルプリンターっていうのかな、フォトプリンターっていうのか、電池で動くちっちゃいプリンターがあって、
はい、
まあ、持ち上げるけるんですね、
はい、
でそこに、携帯で撮った写真を送ってプリントするっていうのが、iPhone ではどうしてもできなかったんですけど、新しいその Android 携帯組んではできるんですよ。で、私が持ってるのはもうね廃盤になってしまったのかもしれないですけど、
はい、
富士フィルムの、モバイルプリンターという言い方がいいのかな、フォトプリンターっていうのがいいのか分かんないですけど、
はい、
チェキっていうね、
うんうん、ありましたね。
なんていうんですか、
イン
スタントカメラっていうの、
はい、ポラロイドというか、
そうそうそう、
はい、
のフィルムを使うやつで、赤外線で携帯電話から、写真を赤外線転送っていうのかな、送信するとプリントが出てくるっていうタイプなんですよ、
はい、
で iPhone って赤外線ついてないですよね。
ついてないですね。
で前持ってたガラケーは赤外線で送るのはできるんですけど、
はい、
カメラとしていまいちだったんですよ、古いやつだったし。
ああ、なるほど、はいはい、
でなんと私が新しく買ったやつは赤外線送信もできる、ちょっと変わったというか、今はみんなできるのかな。ちょっと前まで Android 携帯っていうと、うん、あんまりねこう、うん、日本の仕様になってなくて、
はい、
赤外線送信とかできなかったんですけど、なんとできるんでプリントができるのと、
うん、
そんな感じでちょっとね持ち歩いてみようかなと思っているんですよ、
うん、
で今日本編でプリントの話もちょっとしてみようと思うんですが、
はい、
はい、下平さんここ2週間ぐらいはどんな感じでしたか。あ、そうそう、
はい、
仙台七夕で、
はい、
撮影に行こうかみたいな話もしてましたけど。
そうなんですよ。実はですねやっぱりこうお仕事の方がどうしても忙しくてですね、
うん、
カメラを持ってっていうのはできなかったんですけど、
はいはい、
いつも携帯してる iPhone を持ってですね、
うん、
ツイキャスを端から端までとりあえずツイキャスしてみようってことで、撮りながら喋りながらずっと歩いてたんですけれども、うん、やっぱりこう七夕ってこう飾ってある間隔が狭かったりとかして、観光客の方もそうだったんですけど、撮りたい飾りの前に人がこうきっちりくっつく形で立つんですけれども、それを撮る側の人が近すぎると人しか映らないし、離れようにも後ろにも飾りがあるので離れられないっていうような状況があって、
はい、
なかなか撮るのを苦労されてたんですけど、
あれですよね、こう大きい竹が、商店街のところにたくさん立ててあって、
はいはい、たくさん立ってて、はい、
そこから七夕飾りが、すごく垂れてるので、
そうなんです、
なんていう方がいいのか分かんないけど、のれんの連続のようにこう、
はい、そうなんですね、
吹き
流しの部分がもうかき分けてかき分けてっていう形でいくので。
そうですよね、だから、はい、ツイキャスみたいに歩きながらだとそのかき分ける感じが分かると思うんですけど、はい、写真に撮るのはなかなか難しいですよね、
そうなんですよね。で、 き流しの飾り一つ一つがこう細かく作られてて綺麗なものもあるんですけど、
うん、
でもやっぱりその七夕で撮りたいのはその部品じゃなくって全体の雰囲気だったりとか、うん、こう風に吹かれてる吹き流し の流れる感じとか、うん、
シャラシャラってなってるとこね。
そうなんですね。そういうところが撮りたいんですけど、やっぱりそこを撮るにはこう距離とかもあってなかなか難しいなと思って見てましたけども、はい、
じゃあちょっと本編ではですね、
はい、
その七夕飾りの話を少しした後、
はい、
後半でちょっとプリントの話をしてみようかなと思います。
はい、
はい、さっき出ました七夕飾りの件ですが、
はい、
近づきすぎると人しか映らなくて、
はい、
後ろに下がると、他の飾りというか、
はい、
こうぶつかってなかなか下がれないっていう状況で撮りたいと、
はい、
でそういう話だと話題がいくつかあってね、
はい、
一つ目は広角レンズを使えばいいんじゃないかっていうのが一つあります、
はい、
なんて言ってもあんまり離れずに広い範囲が撮りたいんですから、
うんうん、
広角レンズを使うっていうのが一つ手なんですよね、
はい、
そうすると七夕飾りが遠く離れずに映し込めるんですけど、
うんうん、
広角レンズって一眼レフだからこそこ
う、うんうん、
レンズを取り替えてね、
はい、
すごく広角なものだったり望遠だったりに変えられるっていうのがいいところというか利点なんですが、
はい、
広角レンズにすれば、広い範囲が撮れるんですけど、
うん、
実は注意点がいくつかあって、それをねうまく使ってあげないと、せっかく高価な高いレンズを買ってもなんだろうないい写真にならないことがあるので、その辺の注意を先にちょっとお話しすると、
はい、
望遠レンズって四角く撮れるんですけど、
はい、
広角レンズはね四角く撮れないですよ。
うん、
で分かんないですよね、四角く撮れないっていうのは。
いまいちイメージがつかないですね。
広い範囲を撮ろうとすると、
うん、
端っこが歪むんですね大体、なので、だんだん広角になってくると、
うん、
例えば街中で真ん前を向いてパシャって撮ると、ビルの縦線とか、
はい、
塀とか電柱とかが画面の端に行けば行くほど曲がってこう写真に写るっていうことが出てくるんですよ、うんうん、
はい、
なので、周辺が歪んでくるっていうことなんですけれども、うん、
はい、
そうするとね、うん、さっき言った七夕を撮ろうと思って広角レンズつけました、
うん、
1,2 歩下がるとあこんなに入る、真上まで入るんじゃない、
うんうんうん、
今の APS-C、
はい、
っていうものだと、うん、どのくらいだろうな、10ミリとか、
うんうん、
これ数字が小さくなると広角にどんどんなっていくんですけど、ぐらいまで、広角になると、見える角度がね、映る角度が90度ぐらいになるとですね、
はい、
縦位置にして45度見上げると水平から真上まで映るわけじゃないですか。
90度の角度
入ればね、
はいはい、
っていうので、画面に入れることはできるんですけど、
はい、
さっき言った通り歪んでしまうので、
あ
それで人を入れようと思うと、
はい、
人を大体端っこですよね、地面に、
そうですね、はい、
なので、歪むっていうのを注意しないといけないんですね。
うん、
うん、でもう一つ遠近感の強調っていうのがあって、
はい、
望遠レンズは遠近感の圧縮っていう効果がある反面、広角レンズは遠近感の強調っていうのがあります。何が言いたいかっていうとですね、望遠レンズって例えば1メートル先の顔と、
はい、
こう1キロ先の、山、
はい、
を撮るときに、
うん、
カメラから見て平行な感じで、画角が狭いじゃないですか、
はい、
平行な感じで、光を集めてくるので、
うん、
物の大きさがそんなに、変わらないというか、奥のもの手前のものは、ピントがボケる話はあるんですけど、大きさ的には強調されないんですけど、広角レンズってすごく広い範囲が撮れますよね、
はい、
なので、遠近感を強調する効果があるんですね。そ そうするとさっき、言った、例えばね、すぐ真ん前1メートル先に人がいて、そこで写真を広角レンズで撮ると顔と、胴体と足でカメラからの距離違うじゃないですか。わかります？1メートル先だから、
はい、
10メートル離れると顔と胴体と足ってカメラから見てあんまり距離変わらないですよね、
はいはい、変わらないですね。
1メートル変わりますよね、はい、で遠近感の強調って何が起きるかっていうと顔が大きく映るんですよ、はい、で足がちっちゃく映るのね、
はい、はいはいはい。
で魚眼レンズって言って、まあ、広角レンズの、はい、一番こう最たるものみたいなやつで、10センチぐらいまで近づいて写真を撮ると、
はい、
鼻だけでかい犬の写真みたいな、覚えてます、一時期ちょっと流行った
ありましたね、
鼻でかの犬、あんな感じに撮れたりもするんで、
ボーなんとかダックとかボーなんとかキャットとかいうやつですね。
そんな感じに映るので、
はい、
その辺のね歪み感とか遠近感が強調されて普段見ているこう世界と少しね、うん、歪んで映るっていうのを意識しないといけなくなってくるんですね、
は
い、ほんのちょっとの広角だったらいいんですけど、だんだん広角になってくるに従ってどんなレンズもそういうことが起きるので、
はい、
そこを意識して使うっていうのがとても大事になってきます。でね、
はい、
じゃあ難しいからやめちゃおうかっていう人もいるかもしれないんですが、うん、広角レンズって、いろんなものが入っちゃうからこそ、うんうん、考えないといけないんですよ、どこまで入るかを、
うんうん、
ズームレンズとか、
はい、
望遠レンズはだいたいね大きく撮りたいとかっていう時には、まあ、望遠レンズ遠くの方をね、はい、そういう時ってもっと大きく撮りたいみたいなことあるんですけど、
うんうん、
後でこうチョキチョキって切ればいいやっていうことになったりするんですが、
はい、
広角レンズを使いたいときってもっと広く撮りたいっていうときが多いんで、
うんうん、
広めに撮ることを意識するんですけど、実は広角レンズは難しくてどこまで入れるかじゃなくて、うん、何を撮らないかっていうのを選択するのが大変なんですね、
はい、
たくさん入っちゃうから、
はい、
その分難しいけどと取り組みがいもあるっていうレンズなんじゃないかと思ってますし、
ね、
うん、で一時期フィルムカメラですごく広角しか撮れない、レンズ交換できないフィルムのカメラとかもあって、うん、流行ったこともあるんですよ、
うんうん、
で何をどう撮りたいかっていうのをすごく意識させられるレンズなので、うん、挑戦するには楽しいんじゃないかななんて思っています。
はい、
はい、で話を一個戻すと、
はい、
さっきこう七夕が綺麗に撮れないって話をしてたじゃないですか、
はい、
で一つ目は、記念写真的に上手に撮りたいっていう話が出たと思って、
はい、
それは広角なレンズを使うとそれなりに撮れそうだと、うん、あとはパノラマ的に撮っちゃうのもあるんですよね。コンパクトデジカメだとパノラマ写真モードみたいなのがあって上に振っていくと縦長の細長く、まあ、短冊状に撮れるというのとかもあるんですけど、
はい、
あとはなんか広角レンズで撮ってチョキチョキするっていうのもあるんですね、
うん、
縦長に、なんですが、記念写真じゃなくて、七夕の体験を残しておきたいみたいな撮り方をするときは実はすごく大変で、
はい、
さっき下平さんが言っていたようにいろんな笹飾りがあってそこをね、はい、こうたくさんののれんをかき分けるように通っていってあっちとこっちに綺麗なものがあるっていう体験を綺麗に残しておきたいっていうのがなかなかできないんですって話をしてたじゃないですか、
はい、
で飾り一個一個を取っても綺麗なんだけどなんかちょっと違うんだよなと。
そうですね、
かといってさっき言った広角レンズみたいなもので、うん、全体が入ればそれでいいのかっていうとそれもちょっと違うんですよね。
そうですね、う
ん、それは多分それぞれの人が考えなきゃいけないんですけど、自分がこう七夕の思い出とか七夕の綺麗さを人に伝えるときにどこをどう切り取ればいいんだろうっていうのを考えながら撮るっていう風にしていかなきゃいけないと思うんですよ、うん、
はい、
で実はそれがすごく難しくて、
うんうん、
まあ、そんなフォト内緒でたまに売っている何をどう撮りたいかを意識するっていうのが第一歩ですよみたいなことを何回か言ったことがあると思うんですけど、はい、特にね今言ったみたいに七夕祭りとか、まあ、お祭りでもなんだろうな、なんかイベントでもいいんですけど、
はい、
いい写真ってなんだろうって 考えたときに、一番大きいのはやっぱりこう自分が伝えたいものがこの写真の中に入ってるっていうのが一番大事だと思うので、
はい、
まさにその下平さんが仙台の七夕の綺麗さを伝えるにはとりあえず動画でね歩いちゃうのが一番いいだろうと思ったのは、
はい、
すごくよくわかるんですね、
はい、
でも一方で写真で撮るんだったらどうすればいいだろうっていうのは、考えてみると、さっき言ったみたいに広角レンズで全体が映るようにするのがいいのかもしれないし、もしかしたら、望遠レンズみたいなものを使って何かすごく綺麗だったりね、
うん、
印象的なものを浮き上がらせて、背景をぼかすのがいいのかもしれないし、もしかしたら、三脚はなかなか使えないかもしれないですけど、そのシャラシャラしている感じとか、
うん、
人がわさわさ流れてるのをスローシャッターでこう人とか飾りが揺れてる感じをわざとブラして
はい、
撮るのがいいのかもしれないとかっていうのが、うん、テクニックと表現したいことが結びついて、はい、やっとこう自分が納得いく写真が撮れるんじゃないかななんて思ってます、
はい
はい、なので、まあ、来年の七夕と気は長いんですけど、
はい、
ちょっとね、自分は写真に残しておきたいものは何だろうって考えながら、
はい、
ファインダーを覗くのがいいんじゃないかななんて思いました、
はい
はい、でですね、
はい、
もう一個話を戻すと、プリントですよ、プリント、
はいはい、
私はいい年なので、
はい、
昔の話をしちゃうと、
はい、
フィルム時代ってやっぱりこうサービス版のプリントがたくさんやってくるイメージがあるんですが、最近ってそんな感じしないですよね、写真撮っても。
そうですね、撮ってとりあえずパソコンに格納とかだったり、
はい、プリントも友達がどうしてもプリントで欲しいって言わない限りなかなかしないじゃないですか。
そうですね、
うん、でちょっと前にね、
はい、
ツイッターのタイムラインに、iPad っていいよねっていう話題が流れていて、
はい、
読んでみたら、おばあちゃんに写真のたくさん入った iPad を渡したら、勝手にこう写真を見ながら、
うん、
なんだろうな、思い出に浸ってるとかっていう話をタイムラインで読んだんですね、
はい、
でその時にわあいい話だと思った反面、
うん、
あれ昔って写真ってそんな難しくなかったよなと思って、
うん、
皆さんの家にアルバムがあってそれをこう見れば、
うんうんうん、
別にね子供でもお年寄りでも見られたじゃないですか。
そうですね、
今パソコン開けないと見られないっていうのに比べると随分違った環境で写真を見てたと思うんですけど、
はい、
こう写真を、プリントしてみるっていうのは実は写真の本質の何かが入ってるんじゃないかと思っていて、
うん、
で誰でも簡単にこう写真が楽しめるっていうところではやっぱりプリントってすごくいいと思ってるんですよ、
はい、
で私はねその撮ってすぐにプリントができるっていうのを楽しいなと思っていたので、
はい、
モバイルプリンターとか買ったんですけど、
うんうんうん、
下平さんだったら分かるかな、一時期、ポラロイドというかチェキが流行った時代、
はい、ありました、
ありましたよね、
はい、ちょうど学生の頃、うん、高校生になるかならないかぐらいだったと思いますけど、
うんうん、
で子供のお小遣いで買うにはちょっと手が出なくて、でも親は買ってくれなくてっていうので、あの持ってる友達がすごい羨ましかった時ありますよ、う
ん、なんか本体は少し背伸びすれば買えるんだけど特別なことにしか使わないし、うん、フィルム代高いんだよなっていう感じの。
そうなんですよ。
そうですよね、
はい、
でその頃ってデジタルカメラがないから、うん、
はい、
一緒に誰かと写真を撮ってそれを確かめる術、
うんうん、
まさにその女の子がキャッキャ言いながら友達と写真を撮った時に、
うん、
その場で確かめられるってすごく大事だったんじゃないかと思うんですよ、
はいはい、
もちろんね後で記録に残るっていうのも大事なんですけど、
はい、
後で記録に残るのって実は二の次で、
うんうん、
一緒に写真を撮ったっていうのが楽しいっていうのをフィルムのカメラだとわからないんだけどインスタントカメラプラロイドだとわかるっていうので、はい、すごく流行ったんじゃないかと思って、うんうん、で、
はい、
今ってデジカメの液晶見せればわかっちゃうじゃないですか。
うん、そうですね、
撮れたよね、
はい、
でそんな感じで廃れてきちゃったのかななんて、思っているところもあって、
はい、
なのでねなんていうんだろうな、プリントの一つの目的は写っていることが確かめられるだったのが、
うん、
デジカメの液晶に置き換わってきちゃった。なので 私が持っているこうモバイルプリンターはあんまりこう品ぞろえとかがどんどんなくなって廃盤になってしまったのが多いんですけど、ただ実はプリントするには他にも効果があって、プリントって今特にねデジタルだと全部の枚数プリントしないですよね。
しないですね。
しようと思っても、
はい、
それはやっぱり当たりの写真とか、よく写ってる写真をプリントしたいわけじゃないですか。
はい。
でその時に前から言ってるんですけど、写真を見返して自分が表現したものってどんなだったんだろうって見返すことが腕が上がることにつながるって話を何回かしてるんですけど、
はい、
プリントするときにやっぱり見返すんですよね。
見返しますね。
そう。で、そこでプリントするにはコストがかかります。お金がかかったり、はい、物が必要になったりするので、これはプリントするに値するのかっていう視点で写真を見ますよね。
見ますね。
それが実はすごい大事で、その時にあ、もう少しこうすればよかったんじゃないかとかっていうのに気がつくっていうのが、実はこう写真のね、
はい、
自分の腕を上げるっていうのに結びつくんじゃないかって思っています。なのでプリントするっていうのが一つの目的ではあるんですけど、撮った写真を見返してよく撮れたんだろうか、それともそうじゃないんだろうかっていうのをこう確かめる一つの手段としてプリントする写真を選ぶっていうのがあるんじゃないかなと思っていますし、まあ、単純にねプリントして紙になると楽しいですよ。
楽しいですね。ポラロイドもそうなんですけど、ポラロイドの時はこうすぐにこう映像が出てくるわけではなくて、若干時間を置かないと出てこなかったじゃないですか。
そうですね。チェキもそうなんですけど、
はい、
最初出てくると白くて、
はい、
なんか降ったりしてね。
そうですね。風に当てて早く出してみたいな。
じわじわじわってこう像が出てくる感じですよね。はい、
でそのじわじわ出てくるのを待つ間もこうドキドキしたり、どんなになってるんだろうっていうすごい楽しみがあったと思うんですね。
うん、
で、フィルムの頃っていうのはやっぱり、例えば、カメラ屋さんとかにお願いして、何日か待ってっていうその手順があったと思うんですけど、
はい、
やっぱり自分が撮ったものがどう写ってるんだろうってい う, こうドキドキ感っていうのがすごくあったと思うんですよ。
今デジタルからね、はい、皆さんカメラというか写真に入っているし、携帯でもパシャって撮ったらその場で分かっちゃうので、
はい、
そのドキドキ感なかなかないですよね。
はい、私意外とそういうドキドキ感がすごい好きだったので、だからポラロイドとかも欲しかったんですね。
わかります、
はい、
実は私は親からもらったポラロイドのカメラがあったり、
はい、
あとさっきちょっとだけ言ったチェキのフィルムに映るやつの他にももう一個ポラロイドの会社が今作っている、
はい、
モバイルプリンターもあったりして、
お
結構ねプリント環境が微妙にね変わったものを揃えたりするんですけど、
はい、
でプリントのもう一個いいところは、
はい、
しばらくしてから見ることがあるんですよ。
あ、はいはいはい、
さっき言わされた、だんだん写真が出てくるじわじわ感があるっていう話をしてたと思うんですけど、
はい、
実は写真の価値って、撮ってすぐに見る、私の中では、1週間ぐらいの間ね、
はい、
この前行った旅行とか、昨日の飲み会とか、
はい、
そういうすぐと、何ヶ月か以上経った後、そういえばこんなことってあったよなって見る時の価値が2種類あると思っていて、
はい、
勝手に、ね、同窓会効果っていう名前をつけてるんですけど
、はい、
説明すると長いんですけど
、うん、なんとなくわかります。
卒業してすぐ同窓会するじゃないですか、
はい、
学生から社会人にな
るそうですね、はい、
なんだけどしばらくしないんですよ。
そうですね。
でまたねおじいさんおばあさんというの変なんですけど、おじいさんおばあさんになってまたするんですけど、
はい、
その時の友達とああ久しぶりだった時の感じって同じ人だけど違うんですね。
はい、
写真も似たようなことがあって、うん、昨日おとといっていうすごくリアルに覚えているものと写真を比べる時期と、
はい、
じゃなくて写真から思い出がこう出てくる時っていうのがあって、
うん、
そうやっぱり昔の写真が、見る機会がないといけないんですけど、
はい、
プリントしてあるとそのある程度厳選した選ばれた写真が見られる、
うん、
っていうのはやっぱりこう思い出を紐解くのにね、
うん、
一つ面白いんじゃないか。で、デジタルでもできるといえばできるし、さっき iPad の話しましたけど、
はい、
できる ってもできるんですけど、やっぱりこう誰でも見られるとか、そのプリントした後のメンテナンスとかが、子供でもおじいちゃんおばあちゃんでもできるっていうところから、やっぱりねプリントにも一つまだまだ価値があるんじゃないかなって思っていますし、実はその価値が分かるのは、撮ってすぐじゃない時なんですよね。なので今気に入った写真をプリントしておいて、ポケットアルバムでもいいので入れておくと、来年もしかしたら5年後とかに、ああこんなのあったよねっていう風にこう見られるっていういいきっかけになるんじゃないかななんて思っています。
はい、
はい、で最近はちょっとだけねプリントっていうと、カメラ女子系の本とかを見るとですね、プリントした後飾り付けをするっていうのが、結構あって、ただ単にこうサービス版にプリントしたものをポケットアルバムに入れるだけじゃなくて、このチョキチョキしてちっちゃいこう名刺よりもちっちゃいような写真立てに入れるとか、何枚かこう正方形に切ったやつを並べてこうつなげて帯状にしたものとかを飾るとかっていう、その工作とか加工とかっていうのもちょっと面白いんじゃないかと思うんですが、この辺はねそんなに私も得意ではないし実践はしてないので、やり始めるとねついついやっちゃうんですけど、豆本みたいなやつにプリントしたこともあるし、でもね楽しいんですよとかもあるんですけど、そういったところもプリントというか手で持てるものとしての感覚として面白いんじゃないかと思うので、今までやったことがない方、またはプリントたまにしてるけどちょっと違う目で見たいっていう方は、またどの写真をプリントしようかななんて考えつつ自分のライブラリーを見るのもいいんじゃないかと思います。
はい、
はい、今日ね2つ、話題を話してきたので、時間もそろそろないんですが、ぜひですね、無理やりまとめると何が表現したいかを考えつつ写真を撮ろうと、で後でそれを見返そうと、でプリントとかしてあって物理的な状態になってると、見返すのがいいですよというようなお話でした。
はい、
そのフォトナイスショー、エンディングでございます。
はい、
プリントといえば、
はい、
友人の結婚式とか披露宴に出た時に、
うんうん、
写真撮るじゃないですか。
はい、
でその時撮った写真を、
うん、
早い時にはその出席した帰りに、
はい、
プリント屋さんというか、ミニラボによってサービス版に一通りプリントしてですね、
はい、
事前に買ったポケットアルバムに突っ込んで、
はい、
もちろん厳選というか多少はねふるいにはかけるんですけど、うん、でそのデータの CD をくっつけて、
はい、
次にその新郎または新婦に会うときに、プリントのポケットアルバムとデータの CD を手渡しするっていうのを、
はい、
やっていましたね。最近そんなに呼ばれないんですけど
、はい、
皆さん結婚する時期にはそれをやっていて結構喜ばれました。
はい、
やっぱりさっき話したすぐに見るっていうのに間に合わせるのはなかなか大変で、
はい、
だから土曜日に披露宴があると月曜日の朝とか、
はいはい、その
新婚旅行明けとかに渡すとかっていうのを、していて、
はい、
よく言われるのは、実家のお父さんとかが喜びますみたいな話があって
はいはい、ありますね。
でさっきの同窓会効果じゃないんですけど、
はい、
ちょっとするとなんかねすごく意味のない時期があるんですよ。
うん、
そのなんて言うんだろうな、まさにこう卒業してから
はい、
5年ぐらい経つと同窓会よりも今の方が楽しくなるんですよ。
はいはいはい、
でしばらくすると味がまた出てくるんですけど、そんな感じで披露宴の写真とかもなんかね、はい、2週間ぐらいするとあああったよねっていう感じになるけど、ねはい、記憶の新しいうちに渡すのがすごい大事だったななんていうのをちょっと思い出しました。
そうですね、
はい、ということで、
はい、
告知の方をそんなフォト内緒では皆さんからのメッセージを募集しております。番組の感想または質問リクエストなどなど何でも結構です。前回からですねこう下平さん会と渡辺さん会という2つの種類を隔週でやっておりますので、特にこう写真に関することだったら一通り何でもお寄せくださいませ。 まあ、ご相談事でもいいですし、こんな風なものを撮りましたでも構いません、
はい。
まあ、この番組はちょっとね、本物のプリントというか写真を紹介しないというちょっと変わった写真の番組ですけれども、
はい、
どんな風に撮ればいいのかなども募集しておりますのでよろしくお願いします、
はい、ぜひぜひお寄せください、はい。
で、投稿していただくためにはですね、メール、または番組のホームページからお願いします、メールアドレスは、sonnap@0438.jp そんな p フォトの p ですね@0438.jp になります。また番組のウェブページはですね、sonnai.com sonnai.com からですね、そんなフォトないっしょのアイコンをクリックしていただくと、画面右側に投稿フォームがありますのでそちらから送ってください、
はい。
またですね、ツイッターなどで、質問を送っていただいても、取り上げられるかもしれませんので、よろしくお願いします、
はい、
はい。で、そんないプロジェクトという、何人かでやっているグループでそんなフォトないっしょ配信しているんですけれども、
はい、
この夏から秋にかけて番組の再編成などが行われておりまして、まあ、そんなフォト内緒の、渡辺さんと下平さんの隔週化もその一環でですね、
はい、
新しい番組やらも考えておりますので秋に向けて新番組を期待ください。
期待ください。
はい、下平さんの新しい番組もある
かな
予定ですよね予定で、
はい、はい、
いや新しい番組作るのなかなか大変なんですよね。
そうですね、
はいはい、なんといってもちょろっと話すことがあるぐらいはいろいろ話題あるんですけど、まあ、毎週とか月1回でもね、
うんうん、
それなりにこう継続してやらなきゃいけないっていうのはなかなか大変で、
はい
はい、準備に時間がかかっておりますがよろしくお願いします、は
い、よろしくお願いします、
はい。ということで、今回は下平さんとお送りしました。来週は渡辺さんとお送りする予定になっております、
はい。
ということでそんなフォトないっしょ、お送りいたしましたのは吉安と
下平でした。
それでは皆さんさようなら。
さようなら。